屋部屋には何がいる？誰も知ることのない正体。皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体。眠りに落ちるあなたをご招待。きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれ、すっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん。
皆さんこんばんは、ペガです。
ヨです。
ペガのやるやべや第119回、2人でお送りします。 よろしくお願いします。
お願いします。
ヨさん、
はい。
まあ、しょっぱかなから噛みましたけど、
はい、
緊急事態ですよ。
え？
この収録5分前ぐらいまで、
はいはい、
まあ、僕激痛がお腹が激痛で
こもってらっしゃった。
またいつなんかこうお腹痛くなるかもしれんっていう欲望で、こう緊迫感の中で
緊張しながら行きましょう。
やりますけど、ですね、あ、まず最初にね、 iTunes さんあるじゃないですか。
はい。
あんまりまあ、屋根裏部屋、これ iTunes っていうので、ポッドキャストっていうのでも、まあ、聞けるように上げているんですけど、一緒にね。
うん。
普段ね、僕、iTunes って自分の、ポッドキャスト、まあ僕自体もいろいろポッドキャスト聞いてるんであれなんですけど、そうやって、ダウンロードするときは、こう、画面見るんですけど、自分の。ただ、別に屋根裏部屋のその書かれてるところに、あんまり行くこと別段ないんですよ、普段はね。たまたまなんかでも、なんか調べようと思って、ちょっと屋根裏部屋のところをちょっと見に行ったんですね、その、iTunes のページを。
おい。
するとですね、レビューが書かれてて、知らない間に。
おほほほ。
まあ、レビューといえばね、まあ、もう、移転しましたけど、前の iTunes のところに、僕たちは、怒りのコメントを書かれてて、テンションが下がるっていう。
あ、俺のジョジョ会か。
そうそう。
これに対して。
まあ、りょうさんっていうかね、まあ、全体的なことも書かれてますけど、声が気持ち悪い的なね、書かれてたっていう悲しい僕たちの過去があるんですけど。
はい。
まあ、そういう感じでね、なんか書かれてたんですよね。で、おっと思って見たんですけど、まあちょっと読まさせてもらいたいんですけど、お名前がね、金剛二種さんっていう方なんですけど、まあタイトルみたいなのがあって、タイトルが近所のお兄さんって書いてて、
はい、
内容が、優しいボイスで癒されます。
お、
屋根裏部屋というだけにマニアックなホラー映画などが出てきますが、解説がうまいので聞き込んでしまいます。
お、
工藤 D 最高って。
完全に。
いや、まあ、確かにね、確かに怖すぎの工藤 D の話をして、工藤 D は最高、工藤 D 最高って言うのは僕も、全く、意見はもう一緒なんですけど、いや、裏部屋というより、工藤 D が最高みたいな感じになってます。
完全に怖すぎ。
そうですね、怖すぎ最高、最高って感じです。
そう。来てはるような。
工藤 D 最高の後はね、しかもだからニコニコってなってるようなマークが書かれてるっていう絵文字的な、ね。
なるほど、なるほど。
いやーでも嬉しいですよ。こんな優しいボイスでってね、もうボイスに関してはね、もう気持ち悪いとか僕たち言われてたんで。
いいじゃないですか。
いやー、もうありがたいし。ただね、タイトル的なところに近所のお兄さんっていう感じで書かれてて、まあ、それはもう最高の褒め言葉ですけど、まあ、僕たちも、ただのおっさんっていう感じなんで、もう。
まあ、そうですね。まあ、お兄さんで言ってくれるなら、ちょっと嬉しいです。
いや、そうなんです。受け入れますね、りょうさん。近所の、まあ、確かに近所のお兄さんって書いてて、お兄さんとかお姉さんはなんかこう、いい感じの響きですけど、近所のおっさんってなるだけでなんかこうね、
はい。ちょっといい。ね、
なんかすごい、なんかこう、嫌な感じになりますよね。
ああ。
まあまあね、なんかこう、まあ、多分これで書いてくれてから最近聞き始めてくれた方なんかもしれないですけどね。まあ、レビューで書いてくださって、まあ、ありがたいなって。もうすっごい思うんですけど。うん、いやまあそういう、こう、上がることもある中なんですけど、早速もう本題の方に行こうかなと思ってるんですけど、漫画なんですけど、今回ご紹介したいのが。うちの番組でね、深いつながりというか、オープニングとコマーシャルとかエンディングに曲をね、かけさせていただいてるアーティストの笹山さんいるじゃないですか。
はい、
笹山さんはね、以前からね、漫画のね、諸星大二郎さんという方の、
はいはい。
あの、ファンだと。漫画家さんのね。いうことはね、僕聞いてて、まあ確か、あの、ポッドキャストとかでも聞いてたし、個人的にもお話で聞いてたと思うんですよ。で、すごい気にはなってたんですけど、うん、まあまあ、いずれ読もうかなと思ってたっていうわけなんですけどね。ちょっとね、あの、今だからそれこそ怖すぎですよ。怖すぎってね、DVD にあの、オーディオコメンタリーじゃないや、あの、怖すぎ通信っていう形で、監督が、いろいろ怖すぎについて、制作秘話だったりとか、こうお話しされてるっていうのがあるんですけど、いろんなその、シリーズの中でもね。その中で、まあ、この怖すぎに関してなんですけど、諸星大二郎さんの作品に影響を受けてるっていうふうにおっしゃってたんですよ。ほらね、僕らからすると、まあ、音楽で笹山さんファンじゃないですか。
うん。
で、今映画ね、怖すぎファンで、白石監督がそうやって、笹山さんが諸星大二郎、まあ、影響を受けてるとか、好きだって聞かれたら、こう見るしかないかなと思って。
はいはい。
諸星大二郎さん、知ってます？
なんか、こう、おどろおどろしいと言えばいいのか。
お、マジですか？
はい。
あ、知ってはるんですね。僕ね、全然知らなかったんですよね。
お
ー。で、今回だから、諸星大二郎さんの作品で、まあ、ちょっとネットで調べて、ちょっとまあ、どんな作品がいいか全く僕ちょっとわからなかったんですけど、
うんうん、
とりあえず出てきた。響きだけでね。
うんうん、
マッドメンってい
う
作品があって、それをちょっと購入して読んだんですけど。
はいはい。
まあ、でもマッドメンって響きなんで、勝手に僕ウォッチメンとかね、バットマンとか、ああいう、どう想像して、まあ、買ったんですけど、はい、全く違いましたね、これ。
お、
一応これ、まあ、ウィキペディア3条で見ると、1975年から1982年にかけて連載された月刊少年チャンピオンでっていう漫画ということで、まあ、まあ、かなり古いというかね、まあ、ちょうど僕たちが生まれる頃なんで、まあ、40年前ほどの漫画という感じなんですけど、りょうさんマッドメン見られたことあります？
いやー、だめながらその、いわゆる諸星さんの漫画を、
はい、うん、
チラチラ見たことあるぐらいで、もう何を読んだかとか。
ああ、なるほどね。
わかりません。もう、覚えてません。
あ、ほな、読んだことがあるかもしれないっていう感じですか。
読んだことあると思うんですけども、あんまりちょっと自分には残念ながらその記憶に残ってないんで。
あ、なるほど、なるほど、なるほど。
はい。
確かにね、でも。
申し訳ないですか。
うん。僕ね、これね、おそらく子供の頃に読んでたら、僕の子供の時の頭ではダメだったかもしれないですけど。
うん。
まあ、ただね、もっと早くに出会いたかったっていう思うような。
またか。
もう最高な漫画だなって、
め
ちゃくちゃ面白いんですよね、これ。
ほうほうほう。
まあ、なんかいろんなパターンがあって、ちょっとね、わかんないですけど、僕完全版って書いてるやつを買ったんですけど、どうもなんかいろんな、なんか1巻2巻の文庫本とかなんかいろいろあるんで、これなんか読まれる方はちょっとお調べしてもらえて、なんかあの、買った方がいいんかのかもしれないですけど、まあ、僕はこの完全版っていうやつで、もう一冊限りのやつを買ったんですけど、まあ、内容的には、まあ、ざっと言うとですね、パプアニューギニアってあるじゃないですか、あの、大阪の、大阪じゃないや、日本の南の方のあの、オーストラリアのちょい上的なとこに、
ほうほう、はいはい。
あそこの、まあ、森の深いところの部族、そこの部族のなんかあの、一族のね、ある一族の酋長、そこのね、酋長は代々長男だけね、入れ墨をこう体中に掘ってると。
うんうん、
で、その中の、その、まあ、その、それが一応ガワン族っていう名前みたいなんですけど、で、その酋長の息子で、まだ小さいというかね、少年、どれぐらいですかね、でも、おそらくは中学生ぐらいになってるのかな、ちょっと僕年齢忘れたんですけど、
うん、
コドワって名前の息子が、まあ、その酋長の息子がいるんですけど、その息子を日本のね、人類学者、教授やったかな、その学者が連れて帰ってくるんですよ。日本にね。で、日本にそこに娘に、ナミコって名前の娘がいるんですけど、いわゆるその娘がナミコと、そのコドワっていう少年が、主人公とヒロインって感じになるんですけど、
うん、
ね、どんな話って言ったらちょっと、なかなかね、これね、これもね、内容が言えないタイプの、いうパターンというかね、なかなか言えないですけど、
はい。
まぁ、ちょっと一話をさらっと言うと、
はいはい。
少年コドワというのはね、 すごい未開の地というか、その、すごい森深いところの、まあ部族なんですけど、日本人とかからすると、迷信と呼ばれるものをすごい信じてたりするようなね、うんうんうん、とこもありつつ、近代的な普通の勉強もしてるんですよ。珍しい感じというかね。
うんうんうん。
なんですけど。で、入れ墨がね、子供の時から大人になる時まで徐々に掘られていくんですよね。で、全身掘っていかれて、まあ多分大人になった時に完成みたいな感じになるらしいんですけど、
うんうん、
普段服を着てるんで、中が全身は見れないわけですよ。
はいはい。
で、その篠原教授っていう教授はね、見たくて見たくて仕方がないですよ。
うん。
学問的な好奇心っていうかね。で、その教授はだからある時に、そのコドワって少年に、まあ睡眠薬的なものを食べ物に入れて、まあ眠ってる時に、助手の一人と、まあ裸にさ、してですね、少年を。写真に収めるということ。
うん、
だから、胸のところにね、その少年のところ、胸のところに、普段見なかったところに、見たこともないような、ま、なんかこう、魔獣？
はい。
うん、なんかまあファンタジーで言ったらドラゴンではないんですけどね。なんかこう、変わった生物、うん、生き物が描かれてるんですよ。で、そのなんかまあ助手できない人がこれなんですかねって言ったら、これは、うん、バギーだっていう。うん、バギー。うんって言いにくいですけど。
うん、
バギーだって言うんですけどね。そう、そういう名前なんですよ。うん、バギーっていう。まあ、伝説の怪獣みたいなもので。まあ、それからその、酋長だけが、どうもその、会えるとされている、うん、バギーっていう伝説の怪物。
おい
お
い
お
い、
それが描かれてるんですよ。いらずに。で、まあまあ、そういうのは見ながら、また服を着せて、何もなかったようなことをするんですけど、で、おいおい、ナミコは、見てしまうんですよね、ちょっと。そんなことやってるのを。
うん。
父親たかがその、写真をまあ、撮り終えて、まあ、満足して、ホクホク顔になって自分の部屋に戻っている時に、あの、コドワ、少年の部屋に入っていくんですよね。ほんなら、なんか仮面かぶった、原住民みたいなやつが、おるんですよ、横に。ピッて。なんだこれって思って、ちょっと目こすってね。なんか、今おったみたいな、亡霊みたいなのがね。まあ、とりあえずほ
ん
で、まあ、ちょっとビビって、まあ、その部屋から、出てってしまうっていう感じなんですけど。
はい。
で、まあ、あれは一体何やったろうかなって、いう感じで。ほんで、まあ、なんか、どうしたんだみたいな感じで、次の日に言葉が、そのナミコに話しかけてくるんですよね。
はい。
なんか、あなたの部屋で変な感じの人見たんやけど、みたいなことを言うと、
はい、
まあ、言葉的には、それは、アイオスだって言うんですけど、まあ、アイオスってなんか先祖の霊らしいんですよ。
はいはいはい。
ね、なんか、どうもね、なんかこう、全然離れてるのに、日本にいるのに、
うん。
もうすぐ、パパニューギアに帰りますって言うんですよ、コドワが。父さんが死んだんだって言うんですけど、誰も聞いてないんですよ。
うんうん。
なんか知ってるんですよ。ほんで、なんか、ナミコこれをやるよって言って、首飾りって言って、これをとりあえず、魔除けだから、今日一日、それつけて家から出んなよって言うんですけど、
うん。
だからね、その日にね、夕方ぐらいに、お父さんと一緒に助手の人いたじゃないですか、写真撮った人。
うん。
がなぜか、海岸で死体で発見されるって。
おう。
なんか殺されたらしいって。
うん。
で、なんかすごい嵐になってくるわけですよ。その日。で、すごい嵐で、コドワがいないんですよ、家にね。コドワどこ行ったんだと。お父さん言ってたら、まあ、ナミコの方が探しに行くんですけど、外に。
はい。
ほんだらなんか、普通の日本の森の中なんですけど、
はい。
そこのなんか嵐の中の森の中に、コドワがなんかこう、槍みたいに持って、おわーとかなんかこう、なんか天の方に突き刺してて、で、横にその仮面をかぶった、まあ言った先、アイオスって言ってましたけど、そのなんかこう、仮面を、変な不気味な仮面をかぶった人間が何人もいるんですよ、いっぱい。
うん、ふん、ふん。
なんであれと思って、見たかも見てもた、みたいな感じで。で、家帰るんですよね。
うん。
やっぱあれ見たかんかったんかなって、しかも、彼外に出るな言ってたのにな、しまったって思って。ほんだら、もう家に帰ってたら、今度は家がすっごい音するんですよ。ダンダダン、ドンドンドン、ガンガンガンって言ってね。でも風がすごいからすごい音となってんかなと思って、思うんですけど、もう地震みたいにめっちゃ家が揺れ出すんですよね。電気も暗くなって、電話線も切れて。 もう窓ガラスも割れるみたいな状態になって、何かなと思って外見たら、外に、巨大な、なんか、巨大な生物がいるんですよ。まあ、うん、それが、ん、バギーなんですけど。
うん、
まあ、それが、要は、お父さんを襲いに来たっていう。
ほう。
見てはいけないものを見てしまったってことなんですけど。
ほうほう。
言葉が、結局はその、タブーを犯したから、ん、バギーを呼べと。アイオスが俺につけてきたんだって言って、その、で、儀式をやったわけですよね。だから、コドワがその辺で。で、そのウンバギが召喚されてできたっていうことなんですけど、うん、で、その、ウンバギの儀式、その儀式を見た者はウンバギは許さないっていう、いうことなんですけど、ほんならもうナミコも見てしまったじゃないですか。ただ、
うん、
一族の者だったら宗教の力で許されるからっていうことで、お前を一族と認めるって言って、ナミコ自体がこう、そのニューギニアのガバン族の一族と認められたっていうことで。で、まあ次の日だったらもう家がもう完全に反壊してもう偉いことになってて。でもまあ、そのナミコ的にはもう誰にもその真実も言わなかったと。で、もう私はもうすでに彼らの一族の一人になってるしって言って。しかも、私の近くにはいつもマッドメインがいるんですって。アイオスが見えてるんですよ、常に。まあそれだから、アイオスっていうのが、いわゆる、マッドメンっていうね。その部族で、踊りをするんですよ。祭りというか。
うん。
で、その時に、マスクをかぶって、みんな、なんか泥って作ってるっていうのかな、仮面みたいなのかぶって、祭りをするんですよ。
うん。
それをだから、マッドメンっていう、ね。まあ、泥で作ってるからかな、わかんないですけど。
うん、うん、うん。
全然だから、こう、バットマンとかでも全くないんですけど、まあ、ハイジはこんな感じなんですけど、要はなんかこう、ちょっとその、怪物とかそのが出てきたりするっていうか、あれなんですけど、これがね、本当に、怖すぎじゃないですけど、まあ、りょうさん怖すぎのね、見てないからちょっとわかんないと思うんですけど、怖すぎはなんか口先女捕獲作戦っていう話から始まって、
うん、
どんどんすごい展開になっていくんですよね。
うんうん、
まあ、それと、なんかまあ、いう感じでね、マッドメンも最初はこういう感じで、まあ言うたらタブーを犯したものは、こう罰を食らうよって的なね、感じなんですけど、どんどんこう話が広がっていってですね、もう途中からパプアニューギニア自体にどっちか言った話がシフトしていくんですよね、場所が。で、なんていうんですかね、いわゆる日本神話あるじゃないですか。イザナギの御事とか、こう、だから、古事記とかになるんですかね、日本書紀とか。
おー、安彦義和さんが書いてた、ナムジやったかな。ナムジはハードカバーで全巻持って
る。いや、まあ、
あんな感じの。
まあ、イザナギとかイザナミが出てきて、なんか、淡路島とかその辺の四国とかもなんか生まれてきてとか言ってね。柱を、こう、お互いこう回って、出会って、んで子供を産んだら、あんまり見にくいような子供やったから捨てたみたいなね、なんか。
お
ー。で、どんどん子供生まれていくんですけど、なんか日の子供かなんかを産んだ時に、そのイザナミっていうその女の人の方は亡くなってしまって。で、でも、旦那の方は会いたいからって言って、黄泉の国まで行くんですけど、
はいはいはい。
で、黄泉の国まで行くんですけど、そのなんか、まだ、私は、会えませんみたいな感じで、あなたが来るのが遅くてかなんか忘れましたけど、そのなんかこう、黄泉の国の食べ物食べたから、なんかひどい顔になってるかなんかそんな感じだったと思うんですけど、
うん、
で、待ちきれなくて見たら、すごい顔で、ひえーって言って、このイザナミの方が逃げたら今度イザナミが追いかけてくるって、いろんななんかこう、黄泉のものと、うん。で、なんか逃げるのに、物を投げて、とかいう、そういう話とかもあるんですけど、
うん、
まあそういう、だからそれ、日本神話と、パプアニューギニアのその、いわゆる神秘的な、ものがリンクしていくっていう話になっていったそうですよ。日本神話だけじゃないですよね。
はいはい。
例えば聖書とかも、要はキリスト教の話とかね。かすっごい壮大なストーリーになっていくっていうか。なんかまあ、まあ時代的な背景もあるとは思うんですけど、まあその、パプアニューギニア自体がこう、白人とかが入ってきてですね、日本人も含めて、
うん、
新しい文化が、まあ、先進国って言った方がいいんですかね。開発がどんどん進んでいって、一部はもう先進国の文化がどんどん入ってきて、で、奥の方の部分で言うと、 まだまだ昔の風習習わしとかが残っていてっていうような背景なんですよね。で、だからその、キリスト教とかも入ってきて、どんどんこうなんですかね、そこの人たちがもともと信じてたものを、そういうのもなんかこう、聖書を読んでこう、主を崇めなさいみたいな感じでどんどん来てると。
うんうん、
そういう異文化がどんどん入ってきてってっていう。で、それに、だからそういう、いわゆるさっきの、ムバギーもありましたけど、まあ、若干クトゥルフ神話的なね。
うんうんうん、
そういうものがこう、入ってるわけですよ。だから本当に、だからその、ムバギーっていうのは存在してるっていう設定の漫画なんでね。
うんうんうん
うん、だから、そのコドワっていう主人公自体も、文明化していく方が正しいのか、そっちの方が正しいのか、僕たちの今まで信じてきた、新しいものが入ってくるまでに邪魔されなくてずっと信じてやってきた方の、この、何ですかね。まあ、宗教っていうか、そっちの崇拝する方の方が大事とか、重要なのか、どっちを選ぶのか、みたいなね。
うんうん。
ってとこ、まあ、そのどっちを選ぶかっていうのも、なんか話が進むにつれて、おおってまさかの展開となっていくんですけど。
おい。
なんかね、これだけ言っても、なかなか伝わってないような気がするんですけどね。あのね、例えばですね。
はい。
話の一つで言うと、まあ、パパニューギニアってそのオーストラリアに近いんですけど、そこのなんか言ったら、生態系というか、あるじゃないですか、その、カンガルー的なのとか、オーストラリアだけでしょ。
はい。
ああいうのパパニューギニアとか、あの辺だけじゃないですか、言ったら。で、そういう独自なものがあるのっていうのは、一応この言われているのは、学説的には、昔こう、大陸が必要だった時に、早めに、こう、オセアニアのあたりとか、そっちのパパニューギニアの方は離れていってしまって、その大陸から。だから独自の生態系を持って、まあ、なんかガラパゴス諸島にちょっと近いのかわかんないですけど、こう、進化したというふうにされていると。まあ、この本の中でも言われてるんですけど、まあ、それが、違う理由だったらっていう。というアプローチだったみたいな。
ほうほうほう。
うん、それが、じゃびっくりするような、びっくりするような感じなんですよ。とか、あとはなんかあの、淡路島あるんですか？僕たちから近いね。
はい。
淡路。あ、つい最近もね、ちょうどね、タイムリーに、収録の一週間前か、それぐらいにはあの、銅鐸がたくさん見つかったっていうニュースがあったんですけど。
はいはい。
まあ、そこにある、まあ、土偶が出てくるんですよ、この漫画ではね。淡路のところに見つかった土偶、うん。いわゆるあの、宇宙人的な土偶があるじゃないですか、有名な。
うんうん。
すごい模様がね、されてるんですけど、その模様が全く一緒のものが、コドワの部族のところに、の、言ったら、ニューギニアのところに、全く一緒の模様があるとかね。
うんうん。
繋がっているって。この、日本のものと、パパニューギニアのところに、すごい遠く離れた場所なのに、なぜか全く一緒の模様があるとか、これなぜかみたいなのがあったりとかするんですよ。
うん。
なんかね、あまり内容言いたくないでしょ、それ。内容言いたくないんで、こんななんかこう、よくわからん感じになってくるんですけど。
はいはい。
まあ、あとね、だから、ほんまにこう全体で言うと、なんていうんですかね、こう、めちゃくちゃ、久しぶりにね、こう、パワーを感じるんですよ、この漫画、このマッドメンって漫画。読むのにね、結構ね、パワーがいると言ったら、ネガティブに聞こえるかもしれないですけど、なんかこう、パワーをすごい感じるんですよ、漫画に。なんかちょっと、だいぶ前に屋根裏部屋話しましたけど、デビルマンを読んだ時そんな感じあったんですけど、で、まあその、この壮大なストーリー自体のなんかこう、ファンタジックではすごいだからあるんですけどね、現実にすっごいリンクしてるっていうかね、ところがあって。
なんか、こう、まあ僕もあんまりその読んだことっていうのがないんであれだけど、うん、なんか本当にあったんじゃないかなみたいな。
あ、そうそう。それはあるんですよね。だから特にパパニューギニアことなんか僕全く知らないでしょ。全く知らない僕が読むとね、どこまでがフィクションでどこまでがほんまのことなんかわかんないですよね。まあいわゆるあれですわ。僕が小学生の時だったらね、先駆け男塾の巻物あったじゃないですか。なんとかあったんですよ。
民命処方。
そうそうそう。あれでも信じますけど、でも大人になったらあれはフィクションってわかるじゃないですか。なんか、大人になればね、ネタとして。
はいはい。
でもこれはね、ほんまわかんないっすよね。 向こうのことをこと知らないだけに余計に。なんか例えばね、カーゴ崇拝ってやつやったかなっていうのがあるって言われてるんですよね。そこの。
はいはい。
それが、近代化する上でですね、物をね、そういう先進国からいっぱいこう、入ってくるわけですよ。与えられるというか。
はいはいはい。
で、それが、自分の先祖たちが、自分たちにあの、物をね、与えてきてくれるというか、ね、な
ん
ちゃら、ちょっと。あ、カーゴカルト。文明人が持ってくる積み荷を、自分たちの祖先の贈り物だという、思っている信仰ということなんですけど。
うん。
だからまあ、それ自体のなんかこう説明としては、カーゴカルトは無知な迷信と見るべきではなく、異質の文化との急激な接触の結果に起こる一種の世直し運動である。原始宗教やキリスト教の形を変えた宗教運動でもあるって感じですけど。
うん。
だからその要は、こういう設定とかがですね、リアルで、ほまかなって。
ああ。
それ嘘かもしれないし、ほんまかもしれないしって、僕無知なだけにね。で、実際そのなんか、飛行機を見た時に、それを感じたらしくて、うん、その部族の人たちは、飛行機のでっかい巨大な木とかで作られた模型みたいなのを崇めてるんですよ。
ほうほうほう。
飛行機の形をした。それがカーゴカルトですとか言って、出てたりしてるんですけど、
ほうほう。
だから、ウンバギが出てきたら、ウンバギ自体はフィクションでわかりますよ、さすがに僕でもね。でも、どこまでがほんまかどこまでが嘘かもわからないと、嘘ってやるか、あの作られたものなのかってわからないぐらい、緻密な設定というかね。すごいな、これって。で、ほんとにだからいろんなことに現実とリンクというかね、あの、いわゆるその皮肉というかメッセージとかもあるわけですよ。当時なんか、その日本の企業がどんどん来て、もう森とかもどんどん開発していくとかね。
うん、
それを現地の人たちはどう見てるかとか、
うん、
含めて。いや、だから、これはすごいですよ、本当に。マッドメン、ちょっとぜひね、見ていただきたいなって。
はいはい。
多分ね、全くうまく説明できてなくて、これ。これで面白いと、面白そうだと感じられていただいてるかどうか全くわかんないですけど。
はいはい。
これね、ちょっとね、僕はかなり気になったんで、ちょっと、諸星さんの作品は、
はい。
ちょっと、チェックしていきたいなと思って、まあ、さだやまさんに今頃かよって、前から言ってるだろってなんか思われるかもしれないですけど。
ああ、なるほど。
いやー、これね、ぜひね、まあ、多分本当にまあ、さだやまさんじゃないですけど、リスナーの方でも、何言ってんだ、ペガは、と。今更かって言ってる人も、多いとは思うんですが、まあ僕、ね、今初めて出会って、40年前の作品ですけど、新鮮に感じるって、凄まじいなっていう、パワーを感じて、すっごい面白かったんで、ぜひみんなに読んでいただきたいなと、読んでない方はね、まとめ。
まとめ。
っていう感じですね。
僕という存在。
僕という存在。
あなたという存在。
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 この世界、この世界、
滅んだ世界、
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 生きている、
生きている、
死んでいる、
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 希望、
希望、
絶望、
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 本当のこと、
本当のこと、
信じたいこと、
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 僕らの、
僕ら、
あなたの、
僕ら、
あなたの、
ブレイブストーリー。
愛されたいと願う人の夢は愛し合うことをすることができず夢から得たいと願う人の夢が作り出して消えるもの Brave Story
ボーカリストの高山 Brave Story
iTunes ストアAmazon MP3 で発売中。
で、続いてですね。はい。僕たちあの、アナログゲームをね、よく紹介やネルアベームさせていただいてるじゃないですか。
はい。
カードゲームだったり、ボードゲームなんですけど。でね、ふとね、なんていうんですかね、その、言うても、やネルアベアで聞いててね、その、やってない人いると思うんですよ。やったことがない人ね、ボードゲーム、アナログゲーム。
はい。
まあ、やればでも聞くけど、なかなか手が出ないよっていう方ね。いると思うんですけど、 これなら大丈夫じゃないかなって思って、僕自身もね、こいつを忘れていたっていうカードゲームあったんですよ。
おい。
おそらく、りょうさんも持ってる。
持ってる？
はい。誰もが持ってる。いや、持ってないとこもあるかも、来たらいいかもしれないですけど。トランプですよ。
おいおい。
ベタですけど。まあね、だから、言ったらまあ、子供の頃は大体の方が遊ばれてるのではないのかなと。あの、ババ抜きだとか、七並べとか、神経衰弱とかあるじゃないですか。
はいはい。
一番親しまれてるますけど、本気でね、大人で、今更ババ抜きかよって、例えばね、屋根裏ベンバーでこう、年末とか集まってじゃないですか。
はいはい。
ババ抜きしようぜって、僕が言ったら多分びっくりするでしょ、びっくりするでしょ、りょうさん。土地狂ったかと。いや確かに、だからそういうテンションなわけですよ、トランプって。でも、
はいはい、
いろんな僕の知らないゲームがあるんじゃないかと、トランプの遊び方に。
はいはいはい、
で、今回ね、紹介したのは、だから、トランプという、まあ、トランプ自体の話なんですけど、本なんですよ、本。
おい。
書籍、お名前が、夢中になる、トランプの本って、もうそのままのズバリの名前なんですけど、作者の方が、草場淳さん。
はい。
りょうさんのご存知の。
いや、全然。
あ、そうですか。いや、もう知る人ぞ知る方というかね。
ああ、なるほど。
アナログゲーム界の中でも有名な方なんですけど。
ほうほうほう。
まあ、僕も名前はね、知っているっていうか、方なんですけどね。ただこれ、この本は、すごい初心者向きなんですよ。だからあの、カードゲームとかボードゲームとかも、その、詳しくももちろんない、普通の一般の方に向けて、まあ、むしろですね、トランプを一度もやったことない人すらもわかるように書いてるっていう、素晴らしい本で、まあ、ざっとね、おそらく30以上のゲームが書かれてるんですよ。だからね、まあ、ババ抜きとか血並べとか、そら神経衰弱はまあ、頭の中に入ってるっていうか、皆さん知ってるとか言うので、まあ、あるとは思うんですけど、例えば、りょうさん、41とか、ミッチとかね、ゴルフとか、ゴップとか、スパーとか、知ってますかね？
いや、わからない
です。わからないですよね。多分なんか大富豪とかね、ブラックジャックとか、ポーカーとか有名ですから、あれですけど、うん、今言ったね、でもタイトルのやつ僕全部やってみたんですけど、
はいはい、
めっさ面白いですよ。
いや、
本当にね、穴だったなっていうか、こう、何をしてたんだ僕はって。いや、やっぱ汎用性で言うと最強じゃないですか、トランプって。こう、あの、いろんなゲームができるっていう意味で。まあ、なんて言うんですかね。トランプって大体その、うん、まあ、家庭にこうあったりするし、まあ、今なら、例えばサービス先にね、行く途中でもその、100均とかでも売ってるわけですよ、トランプなんかは。
うんうんうん。
で、この本があればですね、もう一個トランプとこの本があったらもう、いっぱいソフトが入ったファミコン1台持ってみたいなもんですよ。もう、なんていうんですかね。トランプとこれさえあれば、めちゃめちゃ楽しめる。いろんなゲームが。
ほうほうほう。
まあ、カードゲーム僕大好きですし、今ももちろん大好きですけど。
はい。
基本的には、大抵のゲームは一つのカードゲームは普通の一個の種類しか遊べないんですか。大概当たり前ですけど。
うんうんうん。
まあ、トランプはもういろんな遊び方がね。例えば神経衰弱とババ抜き。ババ抜きだから、まあ、運要素じゃないですか。完全に。
うん、うん。
基本的には。で、神経衰弱の子なんかはこうめくって記憶ゲームでしょ、
うん、
うん。なんかこう、いろいろ全然違うタイプのゲームが一つのカードで遊べるっていう。一つのカードのセットで。
うん、うん。
まあ、当たり前の話をしてるだけなんですけど、これがね、本当にね、すっごい面白いんですよ。特にこのやってないゲーム。
うん、うん。
で、しかもこの本のすごいいいところは、優しい、わかりやすい、それこそババ抜きとか、神経衰弱とか、優しいゲームっていうのくくりから、あとはあの、何人から何人できますよって書いてあるんですけど、それ、二人だと一番面白いよっていうゲームとか、三人だと面白いよとか、こう、カテゴリーで分かれてるんですよ。四人だったら面白いとか。
ほうほうほう。
一番盛り上がる人数。で、過去何人から何人 OK です、みたいな感じで。で、内容、ルール自体がちょっと難易度こんな高いですよとか、簡単ですよとか。だからすごいね、選びやすくて。で、先ほど言ったみたいに、トランプを知らない人でもできるっていう、要はトランプのね、本当のカードの説明とか言葉の説明とか、繰り方とか、 すべて必要なことが書かれてて、しかも、その、難しい書き方じゃなくて、わかりやすく優しく書いてあるって、本当になんかこう、順番に読んでいけば、そこまで、いわゆる、ペガインストの、インストのようなことはないわけですよ。わけわからんな、とか。もうすごい、むっちゃわかりやすいんですよ、本当に。まあ、強いて言うならば、この本が結構硬い本なんで、なんかこう、本を、なんかこう、しおりとかこう、あ、開けとかないと、バタッと閉まる、あ、閉まったみたいなことはあるかもしれないですけど。
ああ。
カラーで、なんか、ちょっと可愛い、なんか、イラストね、デフォルメされるイラスト、ちょっと書いてたりとかして、
うんうん、
めっさわかりやすいんですよ。これね、穴というか、なんか、僕、気づいてなかったんですけど、改めてトランプすごいなって。
うん。
もう僕らが本当に真剣にやっても面白いゲームがいっぱいあるんですよ。
ほうほうほう。
これに関しては本当に普通の方が、要はゲーマー、ボードゲーム、カードゲームのゲーマーと呼ばれるような人じゃなくても、家にトランプがあって、っていう人があればこれ持ってて損ないなと。
うん。
で、ちょっと旅行行くときに、なんか七並べとか、大富豪とかじゃなくて、なんかちょっと違うの遊びたいなっていう時に、パッと出し、見たらパッとできると。ただ、本当にね、面白いゲーム、一押しのゲームがいっぱい書かれてるんで、で、しかもその、ゲーム性が全部ね、さっき言ってた神経衰弱とか、運要素があるのとか、推理があったりとか、ちゃんと計算がいるとか、すべてその求められてるものが違うかったりするんで、ゲームによって。
はいはい。
エンドレスできます、これ。エンドレス。いろんなゲームを。いや、これ、すざましいなって。だからね、りょうさんとかとね、やりたいんですよ。
はい。
スパーとかね。
全然どんなんか分からへんけど。
確かにね、名前だけで言うと、なんやろ、ゴルフって完全にもう、僕からしてあのスポーツゴルフを想像するんですけど、全然そんなんと違うんですけど。
うん。
まあね、ちょっとまあ説明しても、あれなとこあるんで、あれなんですけど。いや、非常に本当にこれも面白いんですよ。だからあの、それがね、唯一だからその、なんていうかね、書かれて、トランプって書かれてるのは、数字とマークじゃないですか。
ほうほう。
だけなんで、どうしてもやっぱりその、ストーリーっていう、ストーリーという、なんていうか、フレーバーはなんかこう、一応やってるプレイヤーの想像力がどうしてもいりますけどね。なんかこう、も、
う、
の、
ん、
によってはね。例えば戦争っていうゲームもありますけど、バッて出していくだけの、戦ってるのを自分で想像しないとね、ただ単に数字になれる。あれなんですけど。まあそういう面で言ったらやっぱし、僕思うのは、普段やってるカードゲームとかの、絵、描かれてる絵とかイラストとかあるじゃないですか。デザインとか。
うん、
重要だし、それによってすごい入り込めるし盛り上がれるなっていう。っていうのは、まあ言ったらそのカードゲームの良さっていうのをすごい感じたりもしますけど。
はいはい。
まあただトランプに関してはもう数字と絵しか書いてないだけに逆にいろんなことができるというか。で、なんかあの、歴史とかも書いてあるんですよ。なんかそのトランプの。600年の歴史があると。
うん。
あの、どこの国はどんなトランプがあったとかね。そういうのもありますし。で、ゲームだけじゃなくて、あ、もちろん、一人用のゲームも載ってますよ、何個か。
はいはい。
多分、ピラミッドとか有名ですよね。確か。
うん、うん、うん。
それ以外も何個か載ってますし、あとね、トランプマジックも載ってます。何個か。
ああ。
結構ね、初級、中級、上級って載ってますし、まあ、あの、女性の方とか子供の方、あの、お子さんだったら好きなトランプ占いとかも載ってます。このね、一冊はね、買いですよ、りょうさん、買い。
何？
あの、夢中になる、トランプの本。夢中になりますよ、本当に。
なるほど。
で、この、小沢さんと後書きとか見ると、トランプの魅力を一人の多くの人に伝えたいということで、この30年間毎週ゲーム会を開いて1500回ほどになりました。
ほう。
ゲーム界ではトランプ以外にも世界の珍しいカードを使ったゲームや世界中から集めたボードゲームなども楽しんでます。今まで2000種類以上のゲームを体験しましたが、トランプほど汎用性のあるものはありませんでした。一セットあればどこの国の人とも、でも大人も子供もみんなで楽しむことができるゲームを私は他に知りません。確かにトランプにいっぱい詰まってるなって思いましたね。
うん、
正直もう、この本とトランプさえあれば、もう何日でも旅行できるなって。
旅行で。
なんだか旅行のイメージないですか、トランプって。いや、まあ、家でいいですよ。別に家でこう、トランプだけの会があっても全然いいなって。なんかそういう、ちょっと前なんだね。トランプだけの会はな、もう、 子供じゃないしなっていう感じの感覚やったんですよ。もうそれがバカだったなって、こう。トランプちょっとマジに面白いなって、普通に。
うんうんうん。
あの、特に僕の知らない、自分の知らなかったゲームで、こんなにクオリティの高い、こんなになんか大人が真剣にできるのとか、盛り上がれる、ワーキャー言えるようなゲームあったんやなって。ペガのバカって。だから別に本当に屋根裏部屋で今度はもうはっきり僕言えますよ。ババ抜きしようぜとは言えないですけど、
おいおい。
トランプしたいから集まろうぜとかでも、
ゴルフしようぜ。
ゴルフしようぜ。いやいやいや、それでどこにでもバック持ってきますから、ルチさん。完全に、ゴルフバック。
ルチやったら、えとか言いそうやな。
やってるしってね。ゴルフの割には集まる時間遅いなってなんか言われそうでしょ。
ねえ。
いやでも本当に、ね、そうそう、ゴルフしようぜって言われますけど、あの、他のね、いろいろいっぱいあるんですけど、これを本当に順番にやっていくだけでもすごい面白い。っていうか、だから、それをこうやるたびにね、本当に普通にトランプってすごいなって。
うん。
それこそ、だって、ボードゲームとかカードゲームで、言うてもまだ、なかなかこう、マイナーな遊びじゃないですか。趣味というか。うん、トランプはみんな知ってますしね、普通に100均でも置いてるし。
うん。
だから、こう、聞いてる方、皆さん、知ってると思うんですよね、全然。
うん。
だし、持ってる人もおると思うんで、騙されたと思ってこの本を買っていただいて、ご家族の方でもいいですし、お友達でもいいですし、やってもらうと、すごい面白いなっていうのが。もうこれが面白い、もうこのトランプは本当にいろんなやつが面白いと思う方は、もう本当にアナログゲーム、カードゲーム絶対面白いと思うと思うんでね、世界。
うん。
まあだからそれね、一つのゲームに特化して、例えばドラゴンの絵が描いてたりとか、ファンタジーのやつやったらね、そういうものによってはちゃんとそのフレーバーが描いてて、で、サイコロとかボードを使うことによってちょっと変化をつけているというか、全然もうカードだけではできないことができたりとか、体感するゲームもあったりもしますんでね。ぜひぜひなんか入り口的には、この、夢中になるトランプの本、草場純さんの、これもおすすめだなと。で、まあ、逆に、まあ、僕のような中途半端なカードゲーム、ボードゲームで、トランプをおろそかにしてたというか、全然、こう、子供の頃しか遊んなかった。っていうような人間にも、こう、すごい、目から鱗というか、うん、トランプ面白いなって、またトランプ遊びたいなって、トランプ最高やなって思わせてもらえるってことで、本当に素晴らしい本だなと思うんで、おすすめですよ、という感じだね。ちょっとまだ時間がある感じなんで、
はい。
りょうさんのコーナー行きましょうか。コーナー。
俺のコーナー。
っていうかね、りょうさんの、まあ、あの、オフトークで僕ちょっとだけ話聞いたんですけど、
はい。
おすすめのね、アメリカのドラマ、洋画のドラマですかね。あるというように聞いたんですけど。
はいはい。でも話してることなかったかな。
番組内ですか？
番組内で言ったことなかった。
いや、多分そのタイトル聞いたときは、聞いたことなかったんですよ。はい、
一応まあ、ゲームオブスローンズという。
そうでしょ、ね、なんか聞いても僕覚えられなかったんですけど、はい、ゲームオブスローンズ。
はい。
それ多分、あの、やる中では聞いたことないと思うんですよ。
忘れたかな？
いや、もし言ってたとしても、うん、
はいはい、
僕たちなんで、まあいいじゃないですか、もう。何回でもいいものは言おうよって。
まあまあまあ。まあ、それがまあ面白いなっていうことでちょっと。
まあね。ね、ちょっと言ってたんですけど、なかなか内容が言えないっていうような感じの両さん言ってたじゃないですか。
なかなか言えないというかね、もうね、まあ、まあもちろん原作というのがあるわけで、
うん。
うん、それもあるんだけど、ウィキとかね、いわばネットであるんだけど、ちょっとそれは見てほしくないな。
ああ、
見ちゃダメ。
見る人はもう絶対それ見たらダメだよって。
そうですね。見る人はね、見ない人はもう仕方ない。まああと、まあその、今年に、まあもう、アメリカの方では、放送してるんだけど、
うん、
シーズン5。
お、シーズン5。
今年中に日本でもやる、夏ぐらいにやるという話なんで、ね、今ちょっと、だから1から4まで、まあ、なかなか、あれだ、時間が取れないんで、あれだ、途切れ途切れだけど、
うん、
もう一回ちょっと見直しながら。
要は本当に今まさにやってるドラマってことですか？
そうですね。はい。でも残念ながらちょっと原作も 終わってないし、どうなるんかなっていうのもあるんだけど、
全く言えないとっていうとあるんですけど、その、なんていうんですか、せめてこう、ジャンル的なものとか、こう。
あ、ジャンル的には、まあ、いわば中世のファンタジーみたいな感じ。
あ、そういうやつか。
へえ。まあ、玉座、まあ、スローンなんで、玉座の、そのゲーム。うん。まあ、ゲームというあれではないんですけど。まあ、
取り合いという、取り合いって感じ
ですか。そうですね。はい。
あ、ほな、あれじゃないですか。銀河英雄伝説的な。こう、暑さがあるような感じですか？三国志的な。
まあね、もっともっと、その、血生臭いものでは
ある。なるほど。
ああ。
なんか暑そう、まあ、暑そうですね、
それ。そうですね。まあ、いろいろ、その、まあ、話の筋的には、多分、三つの筋があって、
お
まあ、一つは、その、いわば、その、玉座を取る。
うん、うん。
まあ、いわば、物語が始まった時は一人の王がおるわけなんだけど、
はい、はい。
七つの王国を統一した王様っていう、七王国ってまあいろいろ言う。
すごいじゃないですか、ね。
そう、その王様っていうのがおるっていうところからまあまあ始まると。
うん。
で、その玉座をめぐってまあいろいろあるっていう一つの話と、
うん。
もう一つ、北の方です。その土地の北の方には壁が、人口の壁、まあ万里の長城のとんでもないものだと。
あ、
うん、で、それは北から来る、まあホワイトウォーカーと言われる。
巨人ですか？
巨人で、まあ巨人、まあなんとも言えないんだけど、巨人もまあ巨人族というのがおるんで。
おるんよ、いつもおるんかね。ファンタジーですかね。まあ、
そうですね。そので、その中でホワイトウォーカーという、まあ、いわばもうちょっとゾンビチックなもの。
ああ、怖いな。
で、それが、それを防ぐ、まあ、いわば来ないように防ぐという話と、
うん、
もう一つが、その王様がおるんだけど、王様が、いわゆる王様になるために、前の王様を、まあ、前、その、ターガリエンという家が、治めてたんだけど、
うん、
それを、まあ、追放すると、
うん。
追放するというか、まあ、散脱したわけで、
うん、
その前の家というのが、まあ、いわゆる、ドラゴンの血を引き継いでるという、まあ言われてる。
うん。
まあドラゴンの一族みたいな感じで、うん、まあドラゴンにまたがって昔、その先祖の人たちが雇ったと言われてる、
うん。
まあ人たちなんで、まあ、ちょっと海を渡った国に逃げて、
うん。
そこから今度はもう玉座を取り返そうとする。
うん。
まあその三つの話が大体のその、まあ、主軸なんかなと。
うん。
で、それでまあ、それがいろいろこう、その中でも、まあいわば、ちょっと北の方の国によるスタークという家の話とか、
うん、
その海を渡ったのはターガリエンの家の話とか、
うん、
まあ、今現在その、まあ王様がおるわけだけど、
うん、
その補佐をする王の手っていうのについてる人が、まあ、残念ながらちょっと亡くなったところから話が始まるんだけど、
うん、
でその王の手に、まあ、いわばちょっと昔の、王様の昔の知り合いのスターク系のものが北から呼ばれて入ってきて、
うん。
なんで、まあ、今度王様のその奥さん、まあ、王妃様の方も、まあ、家が、ちょっと名前忘れちゃったな、すごいお金持ちの家で、うん、まあ、そこにおる兄弟たち、兄弟、まあ、まあ、お姉さん、で、弟二人がおって、まあ、そこでもちょっといろいろ、ね、
うん。
で、ちょっと説明で見てほしいっていうのが一番なんで、ちょっと僕もね、もう説明してもその面白さが伝えられないのが。
大丈夫か、僕たち大丈夫か。いや、なんとなくね、でも分かったのが、例えば映画だと2時間とか、まあ3時間ぐらいで収めるので、
はい、
ある程度絞っての話になるパターンが多いじゃないですか。
はいはい、
ただ、でもこれドラマになってくると時間がある程度、で、合計するとたっぷりあるんで、要は、その世界の中で、いろんなことが出来事が起こってるのの中でフューチャーされてるのが何個かあるっていうかね。だから大筋の話が、だからその、りょうさん言うたら3つぐらいあるわけでしょ。
うん、
で、そこからこういろいろまた派生していったりとか、細かいところも、要は描かれてるじゃないですか。描かれるじゃないですか、ドラマの場合は。
うん、
だからその、今考え、ちょっとわかんないのわかんないですよ。わかんないわかんないですけど、ただ、話したい部分はいっぱいある、ドラマじゃないのかなって。いや、細かいとこもね。ここも面白くて、ここも面白くて、ここも面白いんや、みたいなね。
うん、
そういう 感じなのかなと。
そうやん。特にね、シーズン1をちょっとまあ、もちろん一番初めに見るわけだけど、
うん、
そこでまあ、その、そう、まあ、エダート・スタークという、
うん、
まあ、シーズン1における、まあ、中心人物の一人になる人の、
うんうん、
まあ、非常に頑固でありながらも理想も持っててという、
うんうん、
まあ、すごい、まあ、僕自身は、すごい応援してる。
うんうん、
まあ、シーズン1の中で応援してる人であったんだけど、うん、まあそのシーズン1、うん、まあ最後まで見ていると、まあその北のその壁の話とその向こうで渡った女、まあ、兄と妹の話とかも関わりながら、
うん、
まあちょっとそのエダート・スタークというちょっと人物がすごい自分にとっては魅力的だった。
うんうんうん、
でそれでまあ、すごい面白くそのシーズン1を感じて、うん、まあ、シーズン2、シーズン3、シーズン4と見てってたわけで。
うんうん
まあ、ちょっと一遍それを見てほしいかな。まあシーズン1のとりあえず1話をパッと。
とりあえず見ろと。
うん。あ見ていただけたらね、多分。
僕たちが共通するところそこでしょう、ね。とりあえず見てくださいって
。まあ、いいから見てって。知ってはる人は知ってはると思うんで、ね。
あれですか、ほん
とだ。今さらと。
このシーズン1、2とかによって主人公が変わるとか、いうタイプで、あ、てかそもそも主人公ってこれっていう人はいないんですか、別に言
う
んだら。
そうやね。あ、なるほど。主人公ではないわけで、その時その時の、いわば、
うん。中心な人。
中心人物ではあるけれども、主人公という存在ではない。
なるほど、なるほど。いや、それは、いや、ちょっとでもね、はっきりりょうさんの、僕もちょっと伝わってないかわかんないですけど、ただ、
はい、
面白そうなんだけどね。りょうさんが面白いって思ってる熱だけを感じましたよ。
あ、そうそう、面白いと僕はね、これはちょっと、もう一回見返して、なかなか見返せないんだけども、こう、ちょっと、頑張って、ね、シーズン5始まるまでには、
と。そうです。だから、一気に見ないと忘れてしまいそうですね。多分、こう、複雑、いろいろ。
ああ、特にね、やっぱりその、出てくる人物たちが多すぎて。
やっぱりそうでしょ。いや、それがいいんですけどね。それがいいんですけど、
それがいいんですけど、だから、何々家の誰々って言われても、え、誰やったかなとか、こう思ってしまう。でも、その、いわば、ちょっとね、まあ、このドラマを見てたっていう人がちょっといて、
うん、
近く、
うん。はいはいはい。
ちょっと話をしたら、ウィキテペディアを全部読んでもうたと。
ああ、もったいないから。
あれは見ない方がいいって僕は言われたんで、それでちょっと一切見てないわけで。
う
ん、
確かに、思い出そうと思って見ろって思うかもしれないですけど、すべて書かれてるとね、行ざめだったりするよね。
すべて、うん、すべてでは、もう僕も見てないで、どういうふうにこと書いてあるかわかんないですけど、
うん、
もうあれを見てしまったんで、っていう、その人は。
うん。
だからまあ、僕はもうちょっとそのウィキを見ないようにしながら。
なかなかね、ほんで、外国の方のね、僕、顔が覚えれなくて、結構。映画で、ね。みんな似たような顔の感じって、特にそういう、ファンタジー系、とかになってくると、
うんうんうん、
鎧とか着てたりするとね、もう余計わかんなくなってくるんですよね、なんか顔は。
いや、でもね、
うん、
ゲームオブスローンズに関しては、名前的な部分で話で出てきて誰やっていう時あるん。
マジっすか？
あーっていう、あ、うん、この人かとかいうのとか。あとはまあ、特徴的な、まあ、身体的な特徴でもある、
うんうん、
ことをまあ、ハンデにせず、すごい、その俳優として頑張ってある人も出てあるんで、
お
う
お
うその人も実はもう中心人物の一人として。
そういう方とか、まあ、そういう方とか、そういう設定によってはね、例えば最初に言わさせてもらってもらうけど、好きなね、横山光輝さんの三国志で言うと、
はいはい。
加工トンとかね、片目こうやられてしまって、ここ、なってる人とかやったらはっきりわかるんですけど、
はいはい、
横山光輝さんのね、格上はね、すべて同じのような顔がするんで、農民とかね、もうすべて全く一緒じゃないですか、ああいうのって。兵士とかもそうですけど。
うん、いや、うん、そうでしたかね。
はい、あれだから、ね、
もうちょっとね、あんまり最近思い出せないん
で。思い出せない。だからね。
全然最近読んでないんで、
ね。そうでしょ、だからあれ。唯一そこだけですね、心配は。逆にも、ただまあそういった、群衆っていうか、そういろんな、魅力的な、それぞれキャラクターができて、みんな特徴があってっていう。
うん、
要は、三国志もそうですか、魅力的な武将とか人物多いじゃないですか、群衆って。はいはいはい、ああ、そういうね、話はね、めっ ちゃ大好物なんで。
そうなん
です、ね。絶対面白そう。
でもね、僕はね、こう、いろいろ人に、ね、うん、あまりこう、いわば面と向かって進められない一つだけ理由がありまして。
マジですか？あるんですか、それが。
まあ、こういうふうな、まあ、顔と顔を合わせず、
うん。
言えるんですけども、
う
ん、面と向かって言えないのは、
どういうこと、
とにかく、濡れ場が多いと。
ああ、なるほどね。
はい。
え？
いや、別にそれはいいんですけども、あの、
強調してるわけですか？
強調してるわけではなくて、まあ、物語上、ね、必要な部分ではあると思うんですけども、
うん。
だから、いわばまあ、僕なんかにしてもこう、まあ、親とかもそんなドラマとか好きやから、
うんうん。
こう、こんなんあるで、とは言えない。
あ、なるほどなぁ。それはあれ
だ。これ面白いでって言えないんですね。
確かに、ほんで見ててね、ゲームスローを見てて、普通に親と聞きかけてたら、はい、そんなこう、そこに、こう、部屋に入ってしまうと、なんか、あっ、みたいなね、なんかこう、気まずい空気的なね。
そうそうそう。まあ、いわば知ってる女の子とかにもこう、このドラマめちゃくちゃ面白いでって、
うん。
こう、理解してもらえたらいいんだけど、
これ濡れ場が多いから、量は進めてきたのかって。まあだから、まあ言うたら、まあ、毛嫌いする方もおられますもんね、やっぱりそういうのが多く含まれてるのが。
ねえ、なんかまあ、なんで、ちょっとそこだけが、うん、ちょっと面と向かってね、
ガン、
だからまあ特にこう自分の親とかね。
そうですね。
そういうところに進められないわけでありまして。
なんでスローンはそのことしてるんですかね。まあまあ確かにでも、あの、人間描写というか人間の、あの、出そうと思ったらそういうところも、まあ必要だとは思うんですけど。
まあ、いわゆる物語に関わってないわけではないんで。
うん、特にね、そういう歴史もんとかはね、
うん、
結局そういうところでいろいろ大きいことが起こったり、大事な部分があったりとかも、あったりもすることはあると思うね。まあ人間を描こうと思ったらそこはまあ、外せないとこではあると思うんですけど。確かにそういうシーンが多いと、なかなかね。
なかなかちょっと進められないんですが。
まあ、逆にね、聞いてるリスナーからしたら余計に魅力的に感じる的なね。
いや。
マジしかスローン借りに行くぞスローンっていう人もいるかもしれないですけど。
ねえ。まあまあ面白いものであって。うん、あとはまあ、ちょっとその、一つ不安なのが、
うん、
まあ、シーズン5まで来てるわけですけども、その、子役の人たちがちょっと育ってきてるんで。
時間がない、時間が。
あのね、だからシーズン1で、
うん、
まあ、あの、スターク家の一番下の男、あ、一番下じゃない、二番目の男の子っていうのが、
うん、
まあ、いわゆるまたちょっとした、話の一つの、まあ、主人公みたいな感じになっていくわけなんだけど、
うん、
もうシーズン1の頃はね、もういわばもう可愛い子、
うんうんうん、
なんだけど、シーズン4くらいになってると、もう完全に青年になってるんだけど、多分これまだ子供時代の話かなとか思うんやから。
設定と現実時間が、ズレが、だいぶ生じてるわけですよ。
ね、かなり育ってしまってるんでね、ちょっと、いや、まあ年齢的にはまだ若いんだけど、だいぶこう成長してしまってるんでね、まあ、つまりシーズン1で、まあそれも男の子と女の子の違い、まあもちろんその、兄弟の中には女の子もおるわけで、
うんうんうん、
その子は、まだちょっと幼く見えるんだけど、男の子の方はもうね、パッと、あら、青年になってしまった。
成長しすぎてるって、いい感じに。
それがね、ちょっとね、もうなんかもう、シーズン1の頃、あら、可愛い子やな、とかいう感じだった、うんうん、今はあら、ちょっとハンサムになってきてる。うんうん、
それもありますよね、それ長期的な、長期的なやつをね、やるとやっぱりどうしてもそういう、ズレは出てきますよね。
そこだけちょっと心配してるんですけどね。はい。
なかなか見応えありそうなでもやつですね、それ。え？
これはね、うん、ちょっと見てほしい、本当に。
だいたいその僕、あんま分かってないんだけど、シーズン1っていうので、だいたい何話ぐらいやるんですか？
はい、結構、海外のドラマっていろんな話数が違うんだけど、うん、ゲームオブスローンズだけはシーズン ごとに10話ずつ。
あ、10話ずつ。ほんで1話はどれぐらいだろう ?1 時間ぐらいですか
?1 話はだいたい、あ、どれぐらいだったかな
?30 分でないですよね。
そんなことはない。1時間、ちょっとあったような気がするんやけど、ちょっと忘れちゃったな。だいたい1時間、1時間以上はあったと思うんやけど。
まあ、ほんならやっぱり結構たっぷりなボリュームある感じですね。
そうだね。はい、あ。1時間以上。うん。あれちょっと正確に。
まあ、だいたいでいいんですけど。
はいはい。
とりあえずは、結論的には、
はい。
見てよっていうことで、とりあえず、一をね、見てよって。
僕の結論はいつもそんな感じですけど。
いやいや、一緒、いや、今回で言ったらもう僕も全く一緒じゃないですか、ね。マッド名もうまく説明できずに、とりあえず見てよ。おすすめやから見てよ。トランプの本もおすすめなんで見てよっていうだけなんですよね。まあそういう感じで、まあ時間の方も来たんで。
はいはいはい。
示させていただきましょうか、ね。番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベット小文字でペガ屋根裏アットマーク gmail.com ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回のエンディング曲は笹山さんでライブアルバム Living on the Live Vol.3 から梅雨ごもりです。こちらの方はですね Living on the Record オンラインストアの方でのダウンロード販売のみになってます。リビングオンザレコードの方は、まあ、他の笹山さん関連の CD ですね。の方も販売しています。オリジナルフルアルバム、シャネクサイと、セカンドフルアルバム、ハイの水曜日も、発売しています。で、あと、他のダウンロードに関しては、iTunes Store や Amazon MP3 で、いろいろ購入します。システムの方もチェックしていただきたいと思います。では、また次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
お疲れ様でした。
まとめ
なくしてきたもの名前をつけている孤独も自由も何もかも知り尽くしたはずさ忘れてしまわぬようにと名前を呼んでみる動き出す街に馴染まない声で将来なんて言ってみたってどこに意味があるのなんてもしも本当になったらそれはそれで不自由だろう大していいことなんてないだけどもまあまあいけるぜ作り笑いもうまくないいつしか消えてしまったら聞こえてきたんだってそんな気がしてる失うことばかりにその目を奪われている過去も未来も何もかも知り尽くせないからそれぞれの理由などを刻みに街は動き馴染